internet radio station, Pithecanthropus Selectus.
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
第49回目 AI ラジオ始まりました。この番組は1月13日から1月26日の配信になります。 DJ は近畿大学の平田と
向井と
山田と
平松です。
この番組は大阪で働く AI と思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人 AI と思ってもらえることを目的としている番組です。本日49回目のゲストは株式会社アンシャントマンの代表取締役社長の松山英俊さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速松山さんにお話を聞いていきたいと思います。最初に会社の成り立ちを教えていただけませんか。
はい、ありがとうございます。ご紹介つかりましたアンシャントマンの松山です。会社は2006年8月に創業しました。でその前はですね、大学出て一回卒業して仕事を正社員でやってまして、はい、その後ですね、国際的な仕事がしたいと思って大学院に行きました。でその後ですね、起業するに至るわけなんですけれども、はい、その当時はですね、今から2006年ということなので、大体そうですね、7、8年前ぐらいの時に、起業家をたくさん輩出しようという世の中の動きがありました。でそういう動きの中で、経産省とかねすごい温度をとってたんですけど、ビジネスプランのコンテスト、今もねその時の流れであるんですけれども、そういったものに出させていただいて、そこで一応ドリームゲートというものがありまして、でそれで近畿の代表の一社に選んでいただいて、で全国大会行ったっていうのが、最初の始まりです。その時から日本の漫画をフランスに持っていきたいということを、目標として、立ち上げた会社という形になりますね。
学生時代にこの会社を立ち上げようとか思ってたりはしてたんですかね。
僕の場合ちょっと変わってて、一回社会人やってからなので、その社会人もまた後ほどご説明するかもしれませんが、テレビゲームとかを販売する会社だったんですよね。本当に現場で売ってるという、で CD とか DVD とか、中古本とか複合的なお店もあって、でそういうのを売ったりしてました。で、ただエンターテインメントは関わりたいけど国際的なことにも興味があったんで、この2つの自分の思いを、体現するために、まずは勉強しないと分かんないよねっていうところで、外国語もほとんどできない人間でしたから、一から勉強しようということで、大学院を行こうというのが最初でしたね。でその後ですね、大学院終わる頃になってくるとやっぱり年もいい年だったんで、その時で31とかそれぐらいだったんで、転職するか何かしかないんですけど、その何かの可能性として、創業もありかなと思ったのが最初のきっかけですね。
このアンシャントマンさんではどういった題材を商品として扱っているんでしょうかね。
そうですね、基本的には漫画やイラストっていうものがサービスのメインになりまして、漫画はさまざまに使っていただけるように、社会でやっぱ認めていただけるように、出版だけではない分野でやってますね。
例えばどういったものが。
そうですね、これはまた事業案内とかに絡んでくるんですけれども、企業さん向けの広告の漫画であるとか、それから平たくは皆さんに先ほど名刺をお配りしたんですが、
いただきました。
似顔絵が入ってると思うんです
けど、はい、そうですね、
こういったそうですね、名刺ってやっぱりたくさん交換しても忘れられてしまいますね。例えば100枚ぐらいとか、僕ら1回のイベントでね交換したりすると、この人誰やったかなということが普通にあると思うんですね。で、名刺の形を変えたり何かしたりということはあるんですけど、僕の場合は、似顔絵を入れることによってその人の、魅力的なポイントを出せる で、まあ、写真と比べても、うん、写真って意外にちょっと埋もれたりとか、スタジオ撮りとかしないと結構シワが見えたりとかしますので、まあ、そういった部分を、日本の漫画のタッチのイラストで、描かせていただいておりますね、
はい、
というのと、まあ、フランスの授業もあります。フランスはちょっとまた長くなりそうです、
はいはい、じゃあそのちょっと先ほども今話触れたと思うんですけど、授業内容についてお話しいただけますでしょうか。
は
い、
そうですね、大きく分けて3つあります。1つは、広報とか広告用に使っていただくマスコットキャラクターや漫画、似顔絵です。それから2つ目は、娯楽系の部分をやってまして、電子書籍、電子コミック、そういったものとか、それから、皆さんよくゲームされてるようなソーシャルゲーム、経済で遊べるゲームのイラスト、はい、そして3つ目が、国際展開フランスということでやらせていただいております。で特にですね、まあ、1番目から順番に説明させていただきますと、
はい、
企業の方がまあ広告するときにこの、まあ、文字ばっかりを見ててもなかなかね分かりづらかったり、それと今やっぱり業界がね大体、上がってきてるので、まあ、やっぱりその業界の中で皆さん似通ったデザインになって、似通った歌い方になって、不動産やったらまあ大体このパターンでしょうと、何営業やったらこういうパターンでしょうとなってるんですけど、まあ、その辺を変えることができるかなというふうには思いますね。
その広告に漫画を使うことの効果ってやっぱりでかいんですかね。
は
い、
そうですね、まあ、まずあの皆さん漫画に対して その何でしょう、抵抗感があんまりないので、普通 DM とかを見るとキャッチコピーがあって、あ売られるっていう感じがしますよね。売らんかなって感じなんですけれども、広告漫画の場合はまずエンターテインメントの商材なので読んでもらいやすいと思いますね。皆さん小さい頃に親しんでたりとか、
はい、
まあ漫画を読むぐらいだったら読もうかなとかいうところですね。
そうですね、ちょっと小さい頃にですけど、はい、某、その塾の会社からちょっとそういうのが送られてきて、はい、漫画だけをちょっとペラペラ読んでしまって、
よくよくあります
ね、っていうのがありましたね。
はい、
じゃあ次はソーシャルゲームについて。
そうですね、はい、まあ、昨今ソーシャルゲームっていうのがかなり市場規模が大きくなってですね、まあ約1000万人ぐらいユーザーがいると言われてます。まあ皆さんご存知 DNA さん、グリーさんですけど、まあやっぱり DNA さんが球団持てるぐらいの規模と思っていただいたら、はい、まあ、その規模感というのはかなりあるかなと、思っていただけるんじゃないかなと思います。
はい、
でこの部分はかなりね、やっぱり競争もすごい激化している中で、求めるイラストのクオリティとかによって、ゲームの予算が決まってきたりとかするので、まあ、そういったところは苦労しているところが一つですね。あともう一つ、電子コミックっていうのがありまして、
はい、
昔ですね、まあ、テレビとかのドラマで原作に有名な倉科亮先生っていう先生がいましてね、野王とか女帝とか女王とか、はい、なんかそれ系の、原作の方と組ましていただいて、源義経のお話ですね、それを電子コミックで配信のお手伝いをさせていただいたり、そこからまあ広がって、実際のその何て言うんでしょう、漫画でわかる日本史、漫画でわかる世界史みたいなものに対して漫画家さんを提供させていただいて、
はい、
池田書店さんから去年から今年にかけて出たばっかりなんですけど、
はい、
そういった展開もしてますね。
その電子コミックって、はい、なんか僕あんまり自分の中ではイメージがないんですけど、はい、実際そういう売り上げとかはどういう感じには、
はい、売り上げはまあいろんなパターンがあって、今やっぱりそのデジタルデバイスというデジタル媒体で見せるものが多いので、そういうものって大体無料が多かったりするんですよね。だからもう最低1話無料になって、
はい、
でまあ、Apple の方式だとまあ1話ダウンロードすると85円とか、そういうパターンもあります。で最近無料の漫画を読ませて逆に広告収益のビジネスモデルもあって、たくさん漫画を読めるから、でもそこに広告出稿してください、これだけの視聴者がいますよ、いわゆるそのテレビ局とか、商業のラジオとかそういったパターンにちょっと近づいてるものもありますね。
ありがとうございます。そしたらフランスについてお伺いします。
そうですね、フランスが一番当社の本拠本元なんですけれども、本当に紆余曲折だったんですが、まあ、おかげさまで今年の7月の漫画のイベントがありまして、ジャパンエキスポというものがあります。これなんか、もうあらゆるテレビ局さんが取材されている、インターネットとか、テレビ局とか新聞とかで取り上げられている超有名なイベントでして、まあ、一般の方々は、あ、フランスってアニメ好きなんですよねと言っていただけるぐらい今なったのもそのイベントのおかげというか、そういったイベントに、今まで10回以上出展をしてきました。でその経験と人脈をもとに、
はい、
今度はそういったイベントを通じて現地に展開したい企業様、 ですに、やっぱりサービスをさせていただく。例えば、まあ、出店のコーディネートですね、通訳さん、それから翻訳、そういった手配、それから、まあ、現地でせっかく漫画っていうのがメインのイベントなので、その漫画そのものを提供したりとかといった点で、まあ、結構面白い企業さんと、あと地方公共団体の、グループも やらせていただきました。
やっぱりフランスでは漫画とか日本の漫画、はい、アニメの人気っていうのは高いんですか？
非常に高いと思いますね。まあ、やっぱりコスプレイヤーがですね、日本だとコスプレイヤーって街中ではさすがに見ないと思います。普通のイベント会場とか、まあ、そういった場所では見ると思うんですけど、向こうではイベントがあれば家からコスプレの服を着てきますから。大きい電車の駅とかでも、すごい格好してるんですけど、ただまあフランスって結構自由な国なので、まあ、いたところでなんか白い目で見るっていうことまではないですよね。ただそういうぐらい明けっぴらげというか、そうですね、人気はありますね。
すごいですね。日本でそんなんしてたら、はい、もうみんな白目見て見てるみたいな。
ね、なかなか、まあ、日本人はね、結構オタクって言われてる人たちもお行儀がいいので、割と平和的に進んでますよね。並び方もすごく整然としてるし、やっぱみんなイベント潰したくないんですよね。
そうですね。
そういう思いが結構出てるので、まあ、割とお行儀はいいかなと思います。
やっぱりコミックマーケットとかでもここが最高位ですみたいなんで、みんなザッと並んで会場内で走っちゃいけませんと
か。そうなんですよ。エスカレーターはね、歩いてはいけません
の。あ、そうなんですか。
止まらないといけないですよ。
なん
かこう将棋倒しとかやっぱなっちゃうんで、だいたい60万人以上なんでね、半端ない規模なんですよ。
すごい。
こういう規模でちょっとでも何かあったらやっぱイベントは壊れてしまうんで、まあ、そういった意味では皆さん守ったりしてますね。
いや、すごいですよ、本当に。みんな集まった人の汗で、ほんであと会場内の冷房でこう合わさって人の汗で雲ができるっていう、
画像で見たことあります。
今年の夏あったそうです
。行ったんですか？
いや、僕はね、ちょっと行けなかったんですけど、心で
応援してました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次は松山様の一押し。
一押しですよね、はい、まずですね、漫画とか日本文化っていうのは正直言うと世界でもものすごい認められてるというか好きであるので、
はい、
なんていうんでしょう、それを日本人が感じてないっていうことが多いんですよね。だからその日本人がなんていうんでしょう、まあ、やっぱり自分たちの文化をもっと発信するっていうことを、まあ、僕の場合だと漫画やこういったキャラクターを使って企業さんの PR をさせていただくことで一緒に海外に発信しませんかというところはありますね。そういったものを例えば商品だったら商品のパッケージ、漫画も実際、ついこの間なんですよ、現地の、お弁当を売っている企業がありまして、そこの広告漫画もやらせていただきまして、はい、フランス語になった広告漫画で日本の弁当を売ってる現地の法人がやったりとか、まあ、そういうふうにこうどんどん広げてはいってます。
やっぱり日本を挙げてクールジャパンといってどんどん出していってる状況じゃないですか。そういったこと、はい、その流れに乗ってどんどん
出てますか？そうですね、まあ、やっと重い腰を上げたかなというところですけど、はい、やっぱり民間同士もね、一緒にやっていかないと、国頼りっていうのはなかなかね、商売とそれから官が行うことっていうのはちょっとこう違う側面なんですよね。なんか助成金を与える支援するっていうところと、それから僕らが民間同士で競争に勝てるものを作ろうということと、またちょっと別の次元で考えて、進んでいけたらいいのかなと思います、
やっぱりあれですかね、日本でもその漫画だったら読むとかいう話があったじゃないですか、はいはい、海外も一緒なんですかね、それは。
そうですね、広告漫画系は実はまだもう始まったばっかりというか、僕が多分入れたばっかりでまだまだなんですよ。で、日本国内でも、まあ、関東の方ではだいぶ出てきてますけど、関西圏ではまだまだだったりとかするので、ただ大手企業さんとかそれから観光庁関係のパンフレットではもう漫画がかなり使われてますね。一覧切ると三井住友銀行さんとか中小企業庁の経営者向けのパンフレットであるとか、そういったものに至るまで漫画がはっきりと入ってます。
いやもうじゃあどんどんと広告業界も漫画中心になって。
そうですね、
漫画も一つの大きい、まあ、メディアと考えていただけたら嬉しいなと思います、
企業のロゴと一緒に漫画も連想されるような感じというか、一番の理想ですね。
そうですね。
それでは今月の全番組オンエア曲を流したいと思います。
サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。どうぞ。
お話を聞いていきたいと思います、はい、先ほど事業内容について詳しくお聞きしたんですが、事業戦略についてお聞きできますでしょうか。
はい、事業戦略については、まあ、今までの積み上げっていうところではあるんですけれども、
はい、
やはりその企業さんの商品っていうのがやっぱり似通ってきてるわけですよね。例えば洋菓子の何かって言った時に隣のパッケージと比べても特に目立ったものはない。大体皆さん、まあ、洋風やったら洋風の綺麗なものにされるし、
はい、
あの和風やったら和風にされると、うん、でじゃあ選んでもらうときにどういうのがポイントになるかというと、ブランド力のある大手さんだったらいいんですけれども、
はい、
そうでない場合はやっぱり価格競争になってしまうんですよね。なんか同じようなやつかなっていうの で、
はい、
で結構デザインで、実はあの皆さんの、まあ、言葉で言ったらジャケ買いという CD とか何かをジャケットだけ見て買うってあるんですけど、
はい、
ああいう実はパッケージのデザインですらだいぶこうやっぱり人に与える影響っていうのはやっぱ大きいんですよね。なかなか数値化されないので、あの別のラインばっかり、例えば SE を上げましょうか、何々しましょうかっていうことがあるんですけど、いろんな対策のうちの一つとして、
はい、
人の感性に訴えるそういうパッケージをキャラクター化して、
はい、
でそこにそこの人の思いであるとか買う人がどんな幸せを持っていけるのか、どんなソリューションになってるのかっていうことをちゃんと出せたらだいぶ変わってくると思うんですよ。で実際その事例がですね、
はい、
最近どんどん出始めてて、
はい、
あの静岡の方ではそういう、まあ、萌え系のキャラクターを入れて、
はい、
41作品以上、まあ、できたんですよね。で静岡という別に特にあのオタクでも何でもない町なんですけど、まあ、それだけ成功しはって、で今度はその兵庫県とか埼玉県とかもどんどんフランチャイズ展開をしてると、そのビジネスモデルね。で当社もですね、まあ萌え系っていうところよりもちょっと海外に出すことを考えてるので、
はい、
美麗系というかちょっと大人の人たちが見てこのキャラクターいいよねと、要は純粋にそのモデルさんを見ていいよねと思えるぐらいの感じのキャラクターを出したいなと。どうしても海外ではあのちょっとね、まあ幼すぎる女の子がセクシーだったりするとやっぱ問題あることがあるので、その辺のところをやっぱり僕らは、まあ、アンシャントマンっていうのはもうちょっと大人の文化としての漫画を出したいなということで、
はい、
あの絵柄をそれでやったりとかして、
はい、
実際この8月も、巻き寿司のシーンを擬人化したキャラクター で、
はい、
で巻き寿司なんで巻き3姉妹って3つのさん、
で
名前もあのメインが3つの巻き寿司があるんですね。かんぴょう巻き、
はい、
でそのかんぴょう星印巻きとかそんな風にこう名前っぽくして、でサラダ巻き海鮮巻き同じパターン、でそれぞれもう超美麗の擬人化っていうこのソーシャルゲームで培った、
はい、
クオリティの高さで、そのかんぴょうだったかんぴょうの、具材が体中にあしらわれてて、はい、でもその子の地帯はもうモデル的には綺麗であるというのをやったんですよ。だからよくあるのがね、あのなんか棒があったらその棒をキャラクターにした方目と鼻と口つけたりするんですけど、
はい、
やっぱりそういうパターンではなくてですね、本当にその漫画の力によって、商品が PR できたらいいなと思っ ってます。
パッケージを一瞬で見ただけで、はい、そのインパクトが残るっていうのは結構難しいことかなと思うんですが、はいはい、何かそういうことをするために工夫していることなどありますか？
そうですね、意外にですね、皆さんまあよくそのキティちゃんとか、はい、いろんなキャラクターってあると思うんですよね、
はい、
でまず一つはキャラクターの設定とか世界観って実はちゃんとやってるんですよね、売れてるものって、はい、でそれがすごく大事です。
はい、
これが結構ね大事でして、あともう一つはそのパッケージで一体どういう雰囲気を伝えたいのか、はい、何を伝えたいのか、単にそのじゃあお団子買いたいから何でもいいやと思ってる人に対して、
はい、
このお団子が何でいいのかっていうことをやっぱりキャラクターに喋らせたりとか、そういった風景雰囲気ですよね、
はい、
京都のどこどこさんだったらそのどこどこの風景をちょっと取り入れてたりとか、そのイメージをちゃんと沸かせるように、絵の力を使ってできるんじゃないかな。一応あとはまあいろんなちょっとしたテクニックをちょっとずつちょっとずつ使ったりして、
はい、
まあ、やっていく感じなんですけど、基本的には世界観を出すっていうことですね、はい、パッケージに関してはそんな感じですね、
はい、なるほど、ありがとうございます。
はい、はい、では次に今後の展開をちょっとお話ししていただきたいなと思うんですけれども、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、ですね、今回当社のホームページとかも全然出てないんですけれども、大阪がですね、まあ、ビジネスさせてもらって8年目になるんですけど、やっぱりその東京の下請け会社大阪っていうイメージがあるんですよね、
はい、
やっぱり東京の下に入って、で東京からお仕事もらって、でなんか大阪で成功したアーティストさんや個人から企業に至るまで成功するとなんか東京に本社を移すとか東京に移住するとかっていう感じでしたよね、
はい、
でなんか一地方みたいな感じになってしまってるのが非常にその残念だなと思ってて、で大阪から直接国際的に発信できることをしたいなっていう動きを細かく細かくちょっとさせてもらってたんですよ。でその上で来年イベントをちょっとやりたいなと、まあ、大阪国際漫画グランプリっていうイベントを今企画してて、皆さんがその、まあ、ミスコンとかピアノのコンクールみたいに、まあ言うたら有名な人をバーッと集めるっていうよりかは、こういうコンテストがありますよ、でそれに対して募集をかけて、で1位を決めたり審査員賞を決めたりっていうことをして、でそれを、世界中のバイヤーさんとか、そういった広告代理店の方とか来ていただいて、もう商売の場にしてしまうと、場所をですね今大阪国際交流センターと、組んでお話を進めてます。
お、
はい、でこういうふうに、まあ、やることで、まあ、あと企業さんが今最近キャラクターとか漫画を使ってる PR してるところもあるので、そういったところも出展していただいたり催しもしたりとか、ちょっとですねオタク寄りのイベントっていうよりかは、まあ、オリジナルの作品かつ一般向けのもの、かつ国際的なものということで今動いてます。
それがもしきちっと固まって実現すれば、はい、世界日本中の同人サークルとかいっぱい集まってきて、どんどん自分たちを生み出していけるっていうことですよね。
そうですね、まあ、どちらかというとビジネス寄りになってくるので、同人サークルもちろん来てもらっても構わないんですけれども、これがそのビジネスを後押しするもんだよっていうことを理解していただけるようなものにしたいなという形ですよね。だから実際例えばプリンターを作ってる会社さんやったら、実際その場でプリントして製本がその場で出来上がるとか、でそういう機械を売りたい方なんですね。機械を売りたいからその性能を漫画とかイラストを使ってやるとか、そういったパターンとかですね、いろいろその可能性は出てくるんじゃないかなと思います。
いや今お話を伺ってる限りではね、もうすごい楽しみな。
そうですね、
ありがとうございます。
やっぱ漫画好きじゃないですかここ。
はい、そうですね、ここの男子メンバーはみんな好きです ね、
ねえ、海外でダメな漫画好きですからね彼は。
そうですね、海外で受けない漫画がいいですね。
漫画のことでいくと、フランスがたまたまメインなのでフランスのことを言ってるんですけど、
はい、
一応世界中には現地で勝手に起き上がった漫画イベントがもう20カ国以上出てまして、で一番トップのイベントの数を集めただけでも150万人ぐらいあったんですね。でフランスだけでも、まあ、フランスのトップは23万人のジャパンエキスポですけど、それ以外でも50個以上去年確認できてて、もう地方、小さい地方の街に至るまで漫画のイベントができてしまってる状態ですね。 でドイツはあの日本文化のイベントなんだけど、まあ、その中に漫画とかコスプレもありで、70万人ぐらいのイベントがあったりとか、
うん、
意外にですねこれ日本のマスコミが伝えるのは分かんないですけれども、
はい、
世界中であるんですよ。でこれがこういうコンテンツを持ってるのは日本だけなんですよね。
うん、
例えばハリウッドとかディズニーとかは逆ですよね。 USJ とかディズニーランドは大資本を持ってきて、作るっていうことはできますけど、現地の人が勝手に好きになって怒ったのではないですよね。
あ、
日本の漫画はそういうもんなんですよね。逆に日本人が保守的で何もしないんで、現地の人がもう好きでそういうイベントを立ち上げていく。こんなありがたい環境はほとんどないんですけど、日本人があんまりそれを自分のこととして思ってないというか、他人事のように、ああ日本のアニメってなんか海外人気なんですよねみたいな、日本食ってなんとなく海外で人気なんですよねみたいなぐらいですよね。なんか自分たちの文化と思ってないぐらいの勢いのセリフが多いので、そこを変えたいなと思いますね。
じゃあこれから漫画という分野はどんどん日本だけでなく海外にもどんどん広まっていくんですね。
そうですね、まあ、既存の大手さんの作品というのはどんどんもうすでに広がってますし、だからその後を、ね、継いでいく若い人たちとか新しい作家さんの活躍の場も提供したいなということで、まあ、このグランプリであるとか、僕らの仕事とかっていうのもやってますね。
日本全体で海外に売り出していくような環境になれば、もっとね、海外でも
そうですね
やりやすいですよね。
でそういうのを、まあ、どうしても東京だと出版社の力が強かったり、その有名な版権ものじゃないとあかんっていうところがあるので、じゃあ大阪でやるんだったらオリジナリティのあるものでも面白いんじゃないっていうことは思ってますね。
でここで思ったんですけども、そのアンシャントさんの中でその漫画とかイラストは描かれたりしてるんですか？
当社のスタッフが、まあ、変えたりすることはあるんですけれども、
はい、
基本的にはもう登録してる作家さんが、まあ、380以上おりまして、まあ、そういった作家さんをそれぞれセレクションさせていただいて変えたりしてますね。
はい、この作家さんにはこの企画が合うんじゃないかっていう、
そうですね、
あ
こういう感じだったり、まあ、あとコンペ形式のものもあるのでいろんなものがあるんですけど、まあ、僕らが大体作家さんを把握させてもらって、まあ、提案させていただいたりとか、っていうのはありますね。
やっぱりこのそんだけの人数を、はい、抱えているわけじゃないですか、
はい、
その中でもやっぱ光る方と、まあ、失礼な言い方、はい、質問でなったんでストップしますけど、
はい、
光る方っていらっしゃったりするんです
か？あ、もちろんいますね。フランスで10回以上出店販売した時の最初の頃はもう起業してない頃に最初出店したんですよね。フランスに持っていくという、起業してない自分に対してこんな作品を渡してくれるなんてすごい作家さんやと思って、みんな一回出してみたんですよ、
はい、
やっぱ売れる作家さん売れない作家さんはっきりするんですよね。でやっぱりビジネスをやっていく上では売れないことをやってしまうと死活問題になってしまうので、やっぱ売れる作家さんというのはどういう傾向でどういうのを出したらいけるのか、例えばワンピースとか有名なやつを出したらいけるのかというと、そう単純な話でもなくてですね、やっぱり向こうの美的感覚でかつ見たことがないものっていうところがやっぱりポイントかなと思って、そういうのを出したりしてますし、また絵に関してはですね、実は訓練すれば上手くなるんですよね。だから今ダメだったとしても、あなたこんなに上手くなったのみたいな作家さんもいるんですよ。なので可能性が見える方とやり続ける方、あとやり続けていただけるように僕らが仕事をねもっと提供して、やっぱり大体20代でねこういう芸術的なことってやめちゃうじゃないですか、なんか諦めてしまってって、でそうならないようにはしたいなと思います。
なるほど。
山田くんもね絵描くんでね。
そうなんですよ、ね、今年の正月は和やかなお正月、お正月ムードのお宅に燃えたテロを起こそうと思って今一生懸命イラスト頑張ってるんですけど。
そうですか。
はい、すいません、ちょっとどうでもいい情報があったと、年賀状欲しい人はね僕に一押ししていただいて、先ほど一押しって言って一押しなんですけどね、
はい、
出しました。
はい、第49回目のゲストは株式会社アンシャントマンの代表取締役社長松山秀俊さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして次回も引き続き松山さんにお付き合いいただき、会社を経営されるまでのお話や人脈の広げ方、求める人材について、そして学生へのメッセージなど聞いていきたいと思います。さようなら。
さようなら。